知っとこ高山のコーナーです。今月は田野尻美希が担当いたします。今回は地球温暖化防止月間について、森林環境政策部環境政策課係長のこの高志さんにお話を伺いたいと思います。このさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、12月は地球温暖化防止月間ということですが、詳しく教えていただけますか？
はい、地球温暖化防止に向けた国民運動の発展を図ることを目的としているもので、平成9年12月に京都で開催された気候変動枠組み条約第3回締結国会議 COP3 をきっかけに、翌年の平成10年度から環境省が12月を地球温暖化防止月間と定めました。
そうなんですね。この地球温暖化が進んでいる原因は何でしょうか？
はい、地球温暖化は温室効果ガスと呼ばれている二酸化炭素、メタン、フロン類などが大量に排出されることで起こります。地球は太陽の光が地表を温め、大気中に含まれる温室効果ガスが熱の一部を吸収し、地球を温室のように暖かく保っています。しかし、過剰な温室効果ガスが大気中に蓄積されることによって、吸収される熱量が増し、地球の気温が上昇します。
はい、
具体的には私たちの生活や経済活動から排出される二酸化炭素などによって気温が上昇したことが明らかになっています。
はい、
またフロン類は地球温暖化だけではありません。放出されると成層圏に達し、オゾン層を破壊します。オゾン層が破壊されると地表に届く有害な紫外線が増加し、生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。
この地球温暖化によってどのような影響がありますか？
世界的には平均気温の上昇や雪氷の融解によって海面水位の上昇が観測されており、国内においても同様に平均気温の上昇や大雨、台風などによる被害、農林水産物や生態系への影響などが観測されています。
それは困りますね。地球温暖化を抑えるためにできることは何がありますか？
令和5年度における家庭から排出される二酸化炭素の内訳を見ると、燃料別では電気が約 46% を占めており、次にガソリンが約 25% を占めてます。
はい、
また用途別では照明や家電製品が約 30%、 自動車が約 27% と大きな割合を占めていることから、私たちが生活スタイルを見直すことで二酸化炭素などの温室効果ガスを減らすことができ、地球温暖化を抑えることにつながります。
この具体的な取り組みに、どのような取り組みを行えばいいんでしょうか？
照明や家電製品については LED 照明や省エネ家電を導入すること、また部屋の電気をつけたまま出かけないように常に節電を心がけること、また自動車については環境に優しい電気自動車などの次世代自動車を選ぶことや、走行中に一定の速度で走るなどのエコドライブを心がけることで軽減することができます。
はい、
高山市ではコンセントに差し込み家電製品を接続すると、電気料金、使用電力量、 CO2 排出量、1時間あたりの電気料金の目安が表示されるエコワットの貸し出しも行っていますので、活用してみてください。
はい、高山市ではコンセントに差し込み家電製品を接続すると、電気料金、使用電力量、 CO2 排出量、1時間あたりの電気料金の目安が表示されるエコワットの貸し出しも行っているということですね。こちらはぜひ活用してみたいと思います。その他にできることはありますか？
はい、ゴミの焼却でも温室効果ガスは発生しますので、資源として分別、再利用することを心がけ、使い捨てプラスチック商品の使用を控えることや、食事を食べ残さない、買いすぎない、冷蔵庫に詰め込みすぎないよう心がけ、食品ロスの削減に取り組んでください。
はい、
その他にも住宅などへの木質バイオマスストーブの導入や 再生可能エネルギー由来の電力へ切り替えることで、化石燃料等で発電される電力の使用を抑制し、温室効果ガスの発生を抑えることができます。
なるほど。この木質バイオマスストーブとはどういったものですか？
はい、木質バイオマスストーブとは、木材や木のチップ、薪、ペレットなどを燃料として使用するストーブです。
はい、
樹木は空気中の二酸化炭素を吸収して成長していることから、燃料として燃やしても地中に貯蔵されている化石燃料を地上で燃焼させた時と異なり、長い年月で見ると二酸化炭素の量は増えません。このように温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにする状態をカーボンニュートラルと言います。
はい、
原生林などを切り開いて過剰にバイオマス利用することは問題となりますが、きちんと持続可能性を考慮し活用すれば、バイオマス利用は地球温暖化対策になります。
はい、
また木質バイオマスを活用して発電することができます。このように石油やガスなどの化石燃料を使わず、地球環境に対して負荷の少ない自然界のエネルギーを再生可能エネルギーと言います。
なるほど。この再生可能エネルギーにはどういったものがありますか？
再生可能エネルギーには、太陽の光のエネルギーを電力に変換する太陽光発電、風の力でタービンを回転させ発電する風力発電、地中の熱により温められた水や水蒸気を利用する地熱発電、河川を利用する水力発電、木材の端材や廃棄物などを利用するバイオマス発電といったものがありまして、温室効果ガスを排出せず国内で生産できることから、将来性のある国産のエネルギー源となります。
では高山市では地球温暖化対策としてどのような取り組みを行っていますか？
高山市では地球温暖化対策と気候変動対策を推進するため、第2次高山市地球温暖化対策地域推進計画を策定し、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの取り組み、気候変動への適応などを市民や事業者、市が一体となって進め、自然がもたらす多様な恵みを生かすとともに、先進的な脱炭素社会を推進する町北高山を目指しています。
はい、
その一環として化石燃料の代替となる木質バイオマスの普及を図るため、薪ストーブ、ペレットストーブやボイラーの導入への助成のほか、温室効果ガス排出量が少ない電気自動車などの普及を促進するため、急速充電器を市内の道の駅や支所などに設置しています。また環境省から脱炭素先行地域に選定され、自然エネルギーの地産地消の取り組みを進めています。
わかりました。この脱炭素先行地域とはどのような取り組みですか？
脱炭素先行地域とは、脱炭素モデルの先進的な事例として環境省から5年間で最大50億の支援を受けることができます。
はい、
高山市は令和5年11月に県内初めてとなる選定を受け、令和6年度から5年間で取り組みを進めています。具体的には小水力発電所10カ所を整備し、小水力発電所周辺町内会や旧町村役場周辺へ電力を供給するなど、自然エネルギーの地産地消と地域経済循環による地域課題の解決につなげています。
はい、
また2030年以降は中心市街地をはじめ他の地域にも電力を供給し、2050年の市全域ゼロカーボンに向けて取り組みを広げています。
はい、
この取り組みの一環として再エネ自給率見える化サービスを提供しています。お住まいの地域の再生可能エネルギーの自給率をリアルタイムで閲覧できますので、高山市の脱炭素先行地域のホームページから閲覧してみてください。
はい、
地球温暖化防止対策の取り組みは、市民や事業者の皆さんがその意識を高めて、それぞれできることから行動していただくことが重要です。皆さんのご協力をお願いいたします。
ありがとうございました。本日は環境政策課係長のこの高志さんにお越しいただきました。このさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。